聖霊様の御臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。深し栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日はですね、前に書いてある考え方、向きですね、変えなさいというタイトルでお話をいたします。この地図は、この地図は以前皆さんにもお見せしたことがある地図ですけどもですね、まあ、日本地図をですね、地域ごとに色分けしておりますが、これは教会がどれだけ減っているのかという、クリスチャン新聞 2年前ですが、2022年4月3日の第1面に載った掲載されたですね、地図です。まあ、九州は灰色で書いてありますがですね、内容はこういうことですが、クリスチャン情報ブックにおいて2013年から18年までの6年間に全国で教会の数が483箇所減っています。だいたい日本のプロテスタント教会は8000あると言われていますが、もう今はそんなにありません。1年平均ですね、80箇所ぐらい教会が減っているんです。しかしながらこれは調査した範囲だけであって、実態はさらに多いと考えられます。牧師の高齢化によって教やる無牧教会、牧師のない教会とかですね、活動を停止している教会が次々と起こっています。今教会はそのような状態です。従来教会は、まあ、皆さんも今までそうですけども、街道が中心、街道に集まるわけですね。日曜日が中心ですね。日曜日は 大切な日です。そして礼拝が中心ですね。そして牧師が説教するんですけども、説教が中心ですね。でこういう教会づくりというのを従来してきたんです。しかし今そのやり方はもう完全にですね、行き詰まっています。そのやり方をやってきたために、教会がどんどん数が減っているということですですね。しかですから、今考え方をですね、向きを変える時期に来ています。もう今遅いぐらいです。今日語ることは皆さんに初めて語ることではありません。今まで私が言い続けてきたことです。それをですね、ちゃんと整理して今日はきちんとお話しします。教会はこうなっていくし、こうなっていかなければならないのだということをよく心にですね、刻んでください。今日は4つの向き、方向転換についてお話しします、ね、皆さんもどうぞ方向転換をしてください。はい、1番目、街道が中心ですから、街道中心から関係中心へということです、ね、街道中心から関係中心へ、どういうことでしょうか。私たちが集まるスペース、場所は必ず必要です。こういう場所は必要です、ね、場所はいらないということはありません。しかしながら、立派な建物や設備はいりません、まあ、それなりに暑さ寒さをしのげればいいのです。なぜなら、教会というのは建物ではないからです。教会は建物ではありません。よく私たちは教会というと建物をイメージしますが、あれは教会堂です、もしくは街道と言います。ですから聖書の中にですね、教会に行くと皆さんよく言いますけど、教会に行くという表現は聖書の中に一箇所もありません。なぜならですね、教会というのは人のことだからです。あなたが教会です。だから教会に行くという表現はですね、厳密にはおかしいわけです。あなたが教会ですから、ね、あなたがあなたのところに行きますかって話ですね。はい、教会というのはですね、イエス様を中心とした神様の家族のことなんです。はい、クライストチャーチではあのですね、毎週週2日 ここにビジョンを掲げています。大鶴兄弟、ビジョンの1を読んでいただけますか。
教会はイエス様の家族、共に集まり互いに愛し合い助け合いましょう、はい、
関係中心の教会づくりをしなさいということです。ですから私たちは家族ですからですね、共に集まりましょう、互いに愛し合いましょう、また助け合いましょう。この教会では聖米という制度がありますけども、それはとても幸いなことだと思います。教会は人のことです。あなたが教会なんです。共に集まり互いに愛し合い助け合い、共に働き生きていく関係です。そういう関係になっていますでしょうか。例えば皆さんは日曜日にここに集まりますが、あの人とは日曜しか顔を合わせんとそういうことではないでしょうかですね。共に働き生きていく関係です。なので私たちは家族です、ね、はい。香港に先日行ってまいりました。香港のシェパードコミュニティチャーチの主任牧師ベオン先生回ってきましたが、彼は37年前ですがトニーさんとですね教会をスタートしました。ちょうどうちの教会と同じ時期にですね彼もスタートしたんです。でその時にベオン先生は2つの方針を立てました。この姿勢で行こうと。で一つは街道を持たないということです。集まる場所がないというわけではありません。今はですねビルというよりも倉庫を借りてですね、倉庫の中で集まりを持っています。街道を持たないと、まあ、香港の事情もあります。土地が狭くですね、家賃が高く、もう建物を建てるのが非常に難しいという事情もありますが、彼は姿勢として街道を持たない。二つ目、イエス様の弟子を作り育てるというですね、弟子作りという方針を立てました。この方針でですね、37年間やってきたわけです。そして、弟子が次の弟子を産み育てるという方針です。でこの言葉は第二テモテのですね、2章の2節に、パウロからテモテから忠実な人からその他の人という福音に、弟子が弟子を産み育てる順番についてですね、聖書の中に書いてあるわけです。ですから弟子をずっと作っていく、弟子が弟子を次の弟子を産み育てるやり方をですね、彼はしたのです。これを実践し現代までね、ベンさんから始まって37年間に弟子の弟子の弟子の弟子、13、4代目までの弟子が生まれています。13名14名。タケオにマイケルという香港から来た宣教師がいま す、ですね。でマイケルに私が尋ねました。マイケル、あなたはベンさんから数えたら何番目の弟子になると思うねって言ったら、6番目か7番目ぐらいじゃないですかと言っていました。ベンさんの弟子の弟子の弟子の弟子の弟子の弟子ぐらいがマイケルなんです。ですね。弟子作りの教会です。イエス様も弟子を作れとおっしゃっているわけです。37年間に13、14代目の弟子が誕生しています。一番多い時は10年前に信徒の数が2000名ぐらいになりました。で今は香港の事情、いろんな締め付けとか、海外に移る人も多くてですね、1000名余りになっています。そこはちょっと、はい、いいですか。はい、このシェパーデコミュニティというの教会の最小単位は10名以下の小さなグループです。で彼らはこれをセルと呼んでいます。でセルという言葉の意味は細胞という意味です。 10名以下の小グループが活動のですね、最小単位です。頻繁に集まっています。平日にで交わって情報を交換して、集まったらすぐねお話だけなく人を助けに行っています。未婚の母親がいますですね、赤ちゃんがいます。私たちが礼拝に行った時にですね、赤ちゃんを連れてきた信徒がいました。でもその赤ちゃんはその信徒の赤ち子供ではないんです。お母さんがですね、お仕事に行ってですね、赤ちゃんの面倒を見る人がいないから、信徒が赤ちゃんを連れてきて礼拝に来ていました。インドネシアからのメイドさんがいます。社会的に非常にですね、地位が低いというか弱い立場です。彼らを助けています。麻薬中毒者が香港にはまだ今にもたくさんいるんです。ですね。特にまた貧民街と言われるところに特に貧しい人たちのいる。で、そういうところに彼らは頻繁に、ね、入っていってるんです。グループで、セルとしてですね。はい、一人では行っていません。必ず彼らはグループで、ね、チームで行動しています。失礼します。イエス様の最も大切な戒めは皆さんご存知です。ですね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして主なる神様を愛しなさい。神を愛するというのは神の命令を守ること。自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。皆さんが出て行って人を愛するなら、あなたは、ね、教会の働きをしています。教会の働きというのは人を愛することなんです。これがイエス様の最も大きな大切な命令だからです。あなたが外に出て行って、で、大鶴兄弟、クライストチャーチのビジョンの2番目を読んでください。
あなたが教会です。出て行って関係、交わりを作り、そこを教会としましょう。
はい、ですね。あなたが行くところが教会になるのです。イエス様の名によって二人三人集まれば、そこが教会だとイエス様はおっしゃいました。そして最も大切なんですね、命令は隣人を自分自身のように愛しなさいというのです。で、あなたが出て行って人を愛するなら、あなたは教会の働き、イエス様の弟子として仕えているわけです。ですから街道中心から関係中心の教会へと移りましょうということです。2番目、日曜日が中心から平日中心へと移りましょう。どういうことでしょうか。日曜日の礼拝、奉仕、交わりですね、今日皆さん集まっています。で、これが終えると皆さんそれぞれ帰宅します。そしてこの世で6日間平日の生活が始まりますですね。ください。問題はその平日なんです。あなたは平日6日間をどう過ごしていますかって話。イエス様の弟子としてどのように過ごすかということです。聖書を開きましょう。マタイの福音書5章を開いてください。私が言う箇所を大鶴兄弟読んでください。はい、まず13節読んでください。
あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。
はい、イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、皆さんは地の塩だとイエス様はおっしゃる。あなた方は塩ですとおっしゃいます。ここでイエス様は、私たちは地の塩と言われます。地というのはこの世界、この世のことです。つまりあなた方は教会の塩ですじゃないんです。地の塩です。この世の塩ですということです。 塩というのはどういう役目がありましょう。ここにもし塩気がなくしたら何の役にも立たないと書いてありました。で、塩という役目はたくさんありますけど、2つ挙げてみました。まず塩というのは溶けていくんです。つまりあなたが死んでいくということです。自我が死んでいくということです。その代わり他のもの、他の素材の味を引き立たせるわけです。あなたが死ぬことによってあなたの周りの人が生き生きとしていくということです。周りを引き立たせる役割です。これが塩の役割ですね。自分が死んでいく、そして他の人が生き生きと生かされていくですね。まあ、ちょうど裏方のような役割。二つ目、防腐剤です。あなたがその組織や会社にいるゆえにですね、その組織の 不正や腐敗を防ぐんです。塩は防腐剤になります。あなたがそこにいるからですね、その組織が腐っていかないんです。不正や腐敗をあなたがですね、それを正していくわけです。料理もこの世もですね、塩は目立ちませんけれども、必ず必要な存在。あなた方は地の塩ですとイエス様はこうおっしゃっているわけです。私たちの役割の一つは塩の役割です。二つ目はですね、はい、ゴズル兄弟14節読んでください。
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。
15問。
また明かりをつけてそれを松の下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。
さらに私たちは世の光、世界の光だとイエス様はおっしゃいます。教会の光じゃないんです。世の中で輝くんです。教会で輝くんじゃないんですですね、はい、で皆さん食台ですね、ろうそくを灯したときに、それマスの下とか書いてありますけど、テーブルの下なんかには置きません。一番高く目立つところに置いて、周りを照らすようにですね、わざわざ目立つところ、高いところに置くわけです。あなた方はそのような存在だとイエス様はおっしゃっている。世の光です。はい、この世で光り輝く存在です。どのように輝くのでしょうか、ね、じゃあ次16節読んでください。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい、
はい、あなた方の光を人々の前で輝かせ、次にあなた方の良い行いを見て、使います。あなた方の良い行いによってあなた方は世の中にね、輝いていくんですよ、使います。で、良い行いっていうのは何ですか。それはたくさんあります。ヨハネ13章35節には、互いに愛し合いなさいと。で、ここも読んでいただけますか。
もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです、
はい、どのように輝きますか。あなた方が互いに愛し合うことによってあなた方は輝くのですよ。聖書、良い行いについては聖書はたくさん書いてあります。ローマ書12章の15節には、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く。あの、泣く者と共に泣くのは比較的優しいけど、喜ぶ人と一緒に喜ぶって結構難しいんです。ですね、はい、一緒に喜び、一緒に泣きなさいって。次にはですね、ヘブル書13章6節には、16節には、善を行うことと持ち物を人に分けることを行って、怠ってはいけませんと書いてあります。 で、良い行いについてはもう聖書にはたくさん書いてあります。今2つだけ3つだけ挙げましたけど、この良い行いによってあなた方はこの世で輝くのですよというのが聖書、あなた方は世の光ですというふうにおっしゃいます。はい、日曜日中心から平日中心、6日間世の中であなた方はどのように生きていますか、生活していますかという話です。しかしながら平日に中心はですね、生活というのは日曜日がですね、さらにですね、もう大切な意味を持ちます。この日曜日があるから平日があるのです。どういうことでしょうか。それはこの日曜日の礼拝で兄弟姉妹たち皆さんはこの神の言葉やですね、この交わり、聖霊様に触れられ霊的な力を受け取るんです。で、平日に自分の置かれた場所でキリストの働きに参加するわけです。私は日曜日のこの礼拝に集まることをよくガソリンスタンドに例えます。車に乗っている人は分かりますけど、ガソリンが切れます。オイルもたまに交換しなければなりません。洗車も必要です。ガソリンスタンドでガソリンを満タンにしですね、オイルを交換し車をきれいにしてまた公道を走っていくわけです。そのようにこの日曜日で皆さんはですね、満タンにならなければいけないんです。このエネルギーを補給しなければならないということです。でないと、エネルギーの補給がないとですね、世の中で働いても世の人と全く変わらない。力がないから、霊的な神様の力を受けてないからですね、全く世の中で力がない。人を愛することもできない、良い行いもできない。力を受けてないから、霊的な力をですね、この礼拝の中で受け取っていくんです。で、平日にそれぞれ皆さんは置かれた場所があります。職場があり、家庭があり、いろんなとこがあるでしょう。そこで隣人を愛するというキリストの働きに参加していくということです。信徒、皆さんの働く場所、ピッチですね、サッカーではピッチと言います、フィールドのこと。皆さんこの世です、ですね。しかし牧師、私は6日間皆さんがどこでどうしているかをじっと見張っているわけではありません。見ません。ですからこの礼拝やクライストチャーチでは1対1のメンタリングをしているわけです。向き合ってですね、育てているわけですね。メンタリングによって皆さんを育てて、この世に行きなさいというふうにこの世に送り出しているわけです。メンタリングの目的はそのことなんですですね。礼拝やメンタリングによって育ててこの世に使わします。ですからメンタリングで皆さんはエネルギーを補給するんです。礼拝でももちろんです。よろしいでしょうか。あくまでも平日が中心だということです。そのための日曜日だということです。ですから日曜日をおろそかにしないでください。日曜日をおろそかにするとあなたの平日は力がありません。人を愛する力がないということです。はい、次はですね、礼拝中心からイエス様中心へ。礼拝は大切です。はい、聖日、まあ、日曜日のことを、まあ、聖日と言います。聖というのは、えり分けるとか区別するという意味です。で、日曜日は特別ですね、イエス様のために私たちはえり分けているわけです。ですから、聖日礼拝という言葉を使いますが、それは皆さんクリスチャン生活の中心です。ですね、何度も言いますけど中心です。では礼拝を守ればですね、弟子の役目を果たしているのか。あ、もう礼拝が終わった、もう1週間はもうこれで、あ、もう役目を果たしたでしょうか。礼拝を守ればですね、弟子の役目を果たしたとですね、あとはもう自分の好きなようにですね、勝手に生きていこうでしょうか。違いますよね。はい、どういうことかって言えばですね、そうではありません。イエス様が中心ですかって話です。どこにいても何をしても、もちろん礼拝中もイエス様が中心ですが、 礼拝が終わって家に帰っても日常生活であなたの中心はイエス様ですかということです。イエス様中心というのはですね、礼拝はもちろんのこと、生活のあらゆる面、家庭にあっても職場にあってもですね、交友関係にあっても、あなた一人のプライベートの時でもですね、イエス様がいつもあなたの中心、心の中心、生活の中心におられるということです。だから日曜日の礼拝中心ではありません。イエス様が中心、どこに行ってもイエス様が中心です。7つの本質の4番目はイエス様中心なんですですね、まあ、ご存知のように。だからいつもイエス様と一緒に生活していますかって話です。で、私はメンタリングの時にも必ず質問します。イエス様と共に生活していますかって聞きます。朝起きて夕方までですね、はい、寝るまで、まあ皆さんにお明かしましたが、私は毎晩時間的には9時か9時半ごろこの場に来てですね祈ります。で、夜の祈りは朝起きたとこからずっと振り返ります。何時に起きてどこにね朝食をとって、その後何をして何をして、午後から祈った後どこにいて何をして誰に会って何、ずっと一日を振り返っています。で、その中で果たしてイエス様が中心におられただろうか、自分勝手なことをしなかっただろうか、自分中心の生活ではなかっただろうか、自らを反省し振り返ります。イエス様中心でありたいと願うからです。いつもイエス様が中心です。イエス様と向き合い、聖霊様と交わり、天のお父様の御心を求めですね、御心に従って歩むように心がけていますかって話。今日は礼拝というのは毎日の生活のことなんです。で、聖日礼拝はその中の特別な礼拝のことを聖日礼拝と言うんです。礼拝というのは生活なんです。礼拝する場所はですね、街道ではだけではありません。礼拝というのは生活が礼拝なんです。いつもイエス様が中心ですか。で、聖日礼拝はその中の礼拝の中の特別な時間帯だと、そう考えてください。はい、次は説教中心からですね、行い実践中心へということです。いいですか。説教、私がこう今こう話してますよね。で、説教というのは教えなんです。皆さんに教えているわけです。で、聖書の中から教えるわけです。しかし教えはとても大切ですですね。教えないとどう生活していいかわからないから。しかし教えだけでは半分なんです。教えは半分です。後の半分は皆さんが教えなったことを実践しているかどうかが後半分です。よろしいですか。神の御言葉はもう何度も言いますと、実践しなければもう絵に描いた餅です。もう何の意味もありません。皆さんがこの今日の礼拝をね聞いて、ああ今日はいい礼拝だった、よかったと言って何もしないならですね、もう絵に描いた餅です。もう何の意味もありません。よかっただけで終わったらですね、説教は教えは半分です。後の半分はあなたが責任を持ってそれを実践しなければなりません。でないと何の神様の祝福もないんです。知っているとしているは違います。もう教会に何十年も来る、礼拝に何十年も来ると、牧師の説教も何十年って聞くわけですよ。で、牧師が聖書を開いた途端に、ああ聞いた聞いたってなるわけですね、うん、しかしそれを実行しているかどうかっていうのは別の問題です。知っているとしているは違います、ね、まず知ることですけど、次は行わなければなりません。また回ってますけどいいですね。はい、エレミア書の7章 23節を開きましょう。とてもいい御言葉ですしですね、皆さんにぜひ知ってもらいたい御言葉。聖書朗読者の人が読んだ後にご一緒にお読みいたします。では踊る兄弟、エレミア書7章23節だけ読んでください。
ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。私の声に聞き従え。神様は何度も何度もおっしゃる。あなた方が従うならですね、私はあなたの神になるよと、あなたの命の保証をするよと、あなたの人生を私が保証するよと神様おっしゃってる。あなた方は私の民となると書いてある。次にこう書いてある。あなた方を幸せにするために、神様これ目的ですですね。私が命じる全ての命令を道を歩め。皆さん幸せになりたいなら神の命令に従うことです。幸せになりたいなら神の命令に従うことです。私の声に聞き従えと神様繰り返しおっしゃって、旧約とか新約といいます。その約というのはですね、契約とか約束という意味です。契約、約束の約なんです。で、契約書は分かるように両方が守ってのみ成り立ちます。契約書が両方が守らなければ片方だけではね、それは契約書になりません。で、第二テモテ2章の13節にこういう御言葉があります。イエス様はね、ご自分を偽ることができないお方であると書いてある。私たちは不真実であっても、彼キリストは真実です。彼は自分を偽ることができないのである。嘘つけないということなんです。ということは、言ったことは必ず守るとおっしゃっている、イエス様は。そうなると問題は私たちです。両方守らなきゃ契約は成り立ちませんから。聖書には今読んだところにあります。そうすればと書いてある。私の声に聞き従え、そうすればと書いてある。イエス様の言葉の中にも、そうすれば、そうすればという言葉がたくさんあります。実行しなさい、そうすればあなたにこの祝福が伴いますよということです。何度もイエス様おっしゃっています。私たちが御言葉を信じて従えば、神様は必ずご自分が語られた約束を果たしてくださいます。必ず果たしてくださいます。嘘をつけないお方なんです。問題は私たちです。イエス様も福音書の中で何度も私の言葉を聞いてそれを行う者はとおっしゃっています。マタイ7章24節にもあります。聞いて行うならば。ですから御言葉はですね、説教は聞きますけども、聞いたら実践しましょう。聞くことは半分です。ですね。あとの半分は実践するかどうかだけです。言われた通りすればいいわけです。いろいろ考える必要ありません。ですね。通り、行けと言えば、行けと言われたら行けばいいわけですよ。ね。もう言われた通りにすればいいわけです。はい。今日の説教のタイトルは、考え方、向きを変えなさい。一番目は、街道中心から関係中心へ出て行って関係づくりをしましょうですね、はい、今まで来なさい来なさいと言ってたけど、これから出ていきましょう。はい。二つ目、日曜日中心から平日が中心です。平日にイエス様の弟子としてどう生きているかが問題。 3番目、礼拝中心からイエス様が中心です。どこでも生活のすべてにイエス様が中心におられますかという話。そして説教、教えから行い、実践が中心です。最後に一つのお証しをします。光を人々の前で輝かせとあった、その人のお話をします。ちょうどオリンピックの期間ですから、そのお話です。炎のランナーという映画がありました、ね、エリック・リデルという、これ実在の人物です。今行われております2024パリオリンピックで、選手たちの熱闘はですね、私たちに多くの感動を与えています。1981年第54回映画のアカデミー賞作品賞を取った炎のランナーという作品があります。でこれは実在の人物エリック・リデルの物語です。でアカデミー作品賞を取りました。ちょうど100年前なんですよ。1924年パリオリンピックが行われたんです。くしくもちょうど100年前ですね。エリック・リデルは男子100メートルのイギリス代表として選ばれました。しかしながらその100メートルの予選が行われるのが日曜日だったんです。日曜日は神の前に礼拝を守るべき日。エリックは国の代表としてオリンピックに出るか、日曜日の礼拝を守るか、どっちにするか選択を迫られます。皆さんならどうしますか。オリンピック代表ですよ。ルカの福音書10章27節、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよという言葉があります。まあ、この言葉は福音書の全部にありますけども、イエス様の最も大切な命令の第一です。エリックは神を第一とし、100メートルを棄権して礼拝を守ることを決断します。でその旨をイギリスのオリンピック委員会に告げます。彼のこの決断はもう大きな反響を呼び、イギリスの新聞も第一面で取り上げます。新聞の見出しも、国を取るか神を取るかという、こういう見出しになりました。彼はスコットランドの出身です。オリンピック観戦に来ていたスコットランド皇太子も彼を説得しようとするが、エリックの、ね、決心は変わりません。私はオリンピックに出ないで礼拝に出ます。その時エリックの同僚が一つの提案をします。その同僚はもうメダルを取っていましたので、自分が出る予定だった男子400メートルをエリックに譲り、エリックは礼拝を守り、平日に行われる400メートル走に出場いたしました。映画の中でパリの教会の礼拝に出席したエリックは、イザヤ書40章の15節17節を朗読します。こういう御言葉です。15節、見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。すべての国々も主の前ではないに等しく、主にとっては虚しく、形もないものとみなされる。国と言ってもですね、神様の目から見れば桶のポトンとひとしずくの大きさに過ぎない、はかりの上のゴミ、塵に過ぎないと書いてある。それイザヤ書の御言葉です。神の目から見ればどんな国々も手桶のひとしずく、ポタンとそれぐらいのですね、もの、はかりの上のゴミのようなもの、全能の神の前には全ての国々もないに等しい。 神は全宇宙の神、神は全てに勝って偉大なお方、その神を礼拝することは全てに優先される。これがエリック・リデルの信仰です。これがエリック・リデルの信仰です。そして彼は400メートル走に修行します。エリックが走る前に神様は一つの御言葉を与えられます。詩編の91編の14節です。彼というのはエリックのこと、私は神様、彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう、彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。この御言葉が与えられる。結果エリック・リデルは400メートル走で優勝したばかりでなく、彼が出した記録はその後20年間破られることのない世界新記録でした。さらに彼はリレー競技にも出ます。アンカーとして出場し、彼がバトンを受け取った時、イギリスチームは最下位だったのに、他の走者がスローモーションで走っているかのような勢いで走り抜き、もう全員を抜きます。でイギリスチームは優勝します。神様が後押ししてくださるからです。彼は国民的な英雄になりました。その後エリック・リデルはそれらすべてのですね、それらスポーツのすべてのキャリアと栄光を投げて、今度はどうしたか、中国への宣教しに行くんです。でそこで宣教の地でですね、中国で天に召されました。彼はこの地上でもオリンピックでゴールドメダルを取りましたが、神の国のレースでも永遠のゴールドメダリストです。きょうだい姉妹、皆さんが神様のために何か犠牲を払うなら、神様はその犠牲のもう何十倍と報いてくださいます。神は真実なお方です。どうぞその生きて働かれる神様を体験してください。もう何度も何度も私が言ってるですね。あなたの考えではありません。神に従うかどうかだけなのです。従えば神様は驚くべき祝福をですね、あなたの人生に与えてくださいます。御言葉に従う信仰ですね、この人生をですね、皆さんにぜひ味わっていただきたいと思います。私たちのイエス・キリスト様はそのようなお方であるということです。ではお祈りいたしましょう。総学者お願いいたします。目を閉じて